夢でね、大きなお城にここが自分の名前がパッとね、表札がかかっているとしても、起きてみたら三畳一間だったらもう終わり。起きてみたらね、ダンボールハウスだったら終わり。ね、この世ってそんなもんですよ。この世は昨日の夜夢で見た幕や。ね、どんなに良いものがあっても、あの世行くときには何にもない。夢で見た幕やの。喜び、笑いも泡と消え、バブルみたいに消えてしまう。バブルのね、あとひどいよ。今そうなんだよ。ね、バブル弾きの跡がどんどんどんどんすごくなってきてるんだよ。人生バブルしちゃいけません。今日、人生バブルしようと思ってね、狂った奴がいたの、選手に。ね。持っていけない金銀にね、目がくらんじゃって、心がくらんじゃって、それでね、とんでもないものからしっかりを受けたやつがいる。だから、私たちはそのやつの道に入らないように、しっかりと今日の御言葉に預かりたいと思います。お願いします。
その、この世で夢を見て、それで富を蓄えようとし最もしてはいけない人間が神様の言葉を預かるものです。でですね、確かエリシャの従者からはですね、 そのナーマン将軍という異国の王様が雷病にかかった時、そのナーマン将軍はエリシャの予言の神様から預かった言葉の通り実行したら雷病が治りました。でそれでエリシャに お礼をしたいんですけどっていうことを言ったんですけど、エリシャはいや今はそういう時ではないと断りました。ところがそのエリシャの従者がですね、欲しいって、でそれでエリシャに内緒でそのナーマン将軍の後をつけていって、で先生あなたのあの晴れ着とあと銀何枚と、あれが欲しい、あれとこれが欲しいんですって言ったら、じゃあその2倍持っていきなさいと言ってでもらったんです。でそれで内緒にしたままエリシャのところに帰ってきたら、エリシャはあなた今そうやって金銀を求めている時だろうか、見よあなたの家からは雷病が絶えないと言って、ね、ナーマン将軍の雷病をもらっちゃったんです。
ありゃ
そういうことがありましたね。この世は夢で見た
幕屋、
はい、そうです。私たちはこの世でですね、富を蓄えようと奔走するんですけども、富はそのものはそんなに悪いものではない。ただ悪いのは神様の御言葉を後回しにして富を集めようと奔走する。そうすると富はどんどん逃げていく。私もまあそういう経験があって富が逃げていったのでちょっと重々承知してるんですけど、まあ、結局のところですね、富を追うことよりも御言葉を追う方がなんか本当にすごい幸いで、本当に最近とっても幸いな日々を送らせてもらってますね。皆さんもぜひ御言葉を追い求めてください。
アーメン。
今日はその愚かな吉貝沙汰の預言者バラムの話です。バラムは民数記の22章に出てきますね。で、このバラムという預言者は どうして出てきたか。まずイスラエルが約束の地カナンに入ろうとしている時ですね、モアブという国の王様がそれを脅威に感じて、で何とかしなければということで、雇ったのがこのベオルの子バラムです。このバラムという、預言者は、当時結構有名ななんか伝説的な預言者だったみたいで、いろいろと考古学的な発見もあって、まあ、当時いうところの、まあ、例えば日本でいうとこの安倍の生命とかそういう有名 なんか霊能力者みたいな感じなんでしょうね。でとにかくこのバラムに頼ん でそれでこのイスラエルの民を呪ってもらおうと思って金で雇った。それがバラムです。でそれを雇った側が、ツィポルの子バラクというモアブの、王様、雇った側がバラク、つまりバラク・オバマのあの同じバラクです。でバラクっていうのは確か神に祝福されたものっていう意味があったのかな、まあ、とにかく、雇った側、お金を持ってる側バラクと覚えてください。でそれでバラムの方が偽預言者の方です。でそのバラムの話で、バラクがバラムに、このイスラエル神の民を呪ってほしいと。でそれで、まあ、あなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを私は知ってるのだ、だからぜひ我々の敵イスラエルを呪ってほしいと言ったんです。でそれでバラムはですねそれを聞いて、まず、神に伺いを求めたい、でそれから、あなた方に答えましょうということで、バラムは神に求めたところ、9節ですね、神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。バラムは神に申し上げた。モアブの王ツィポルの子バラクが私のところに使いをよこしました。まあ、うぬんとなって、でそれで12節、神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。 アメン。カエサーに愛された民はですね、いかに巧妙な高名な占い師だろうが、いかに有名な牧師先生だろうが、その人を呪っても彼様は許さないんです。彼を呪ってはならない。なぜならそのものは祝福されているからだと、うん、でそれで、バラクはその、託宣をいただきましたの でこのバラクの使い人たちに私は一緒に行きませんとって言って返しました。でそれでそれを聞いた、このバラムの、あ、バラクの方ですね、王様の方、バラクはもう一度今度ですね、前よりも大勢でしかも位の高い人たちをこのバラムの方に使わしました、まあ、預言者の方に使わしました。ちょっとバラクバラムがだんだん自分でもこんがらがってきたので、この王様は預言偽預言者にもっと多くの金、もっと位の高い地位の高い人たちを使わして、でそれでなんとか呪ってもらおうとしたんですね。でそれに対してこの偽預言者は、答えています。18節です。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて事の大小に関わらず何もすることはできません。立派なこと言ってますね。ねえ、すごいです。たとえ私に銀や金の満ちた家をくれたとしても、私は神の言葉に背いことの大小にかかわらず背くことはしませんと言いました。すごいですね。じゃあ19節読んでみましょうか。それであなた方もまた今晩ここに泊まりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。であれって主が別のことを言うかもしれないからちょっと待っててねと言ったんですね。もうカエサーの御心はすでに確定しておりました。前回のその託宣の時でこのイスラエルのために祝福されている、呪ってはいけないと。でもやっぱバラこの偽預言者お金に釣られてしまったんです。世の富に釣られてしまった。夢見たんですね。あのお城のような家に入れるかもしれない、何か位の高い人で、おさすがあの預言者だって有名になりたかったんでしょうかね。すでに有名だったくせに。とにかく欲というのはそういうふうに底なしのもので、上を求めればキリがない。もう1億が入ったらその10倍欲しい、200円が全財産だったとしても、その何万倍も欲しいって言って万馬券買うようなものです。とにかくそのお金の大小は変わらず、200億だろうが200円持ってようが、人間の欲があればどの道行くところは同じ滅びです。このバラムはそれに引っかかってしまったんですね。でとにかく主の御心がもうはっきりしているのに、でも彼は引っかかって、神様もしかしたら違うことを言うかもしれないってことで神様に確かめました。すると神様が言われたのはですね、20節、この者たちがあなたを招きに来たなら立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行えと、ね、それを肯定します。もうこのバラムがお金目がくらんで、もうどうしても言って聞こうとしない。こういうこと人間にはあるんですよ。カエサーの御心ははっきりしてる、でもそれが自分の願った通りではなかった。御言葉はこう書いてある、でもあっちの先生ではその御言葉通りしか言わない、ちょっと頭固いな、こっちの先生は何て言うかな、やっぱり御言葉の通りしか言わない、あれやっぱ違うな、もっと嘘も方便なんじゃないとか、もっとイエスは主だと言わなくても救われるんじゃないとか、そういったこと言ってほしい。でそれで別の先生のところに行ったら、別の先生は自分の願った通りのことを言った。いいんだよいいんだよ、何もイエス様だけが救いじゃない、山のてっぺんを 下からどのルートを通ってもてっぺんは一つでしょ。だからブッダでもアラーでもキリストでも同じ救いにたどり着くんだよっていう先生がもし言ったとしたら、おお、この先生こそ真実を言ってるって。真実じゃないんですよ、自分の願い通り。キチガイです、キチガイ沙汰です。真理の御言葉を曲げるのがキチガイ沙汰。このバラームは御言葉を曲げた、だからキチガイの預言者だと韓国語の聖書には書いてあるんです。あ、もちろん日本語の聖書にも書いてありますね。第二ペテロ書いてあります。とにかくバラームの、道、バラムとはその不正な報酬を愛することです。第二ペテロの2章15節開きます。第二ペテロの2章、とりあえず 15節と16節を読みします。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者のキチガイ沙汰を阻んだのです、ね、キチガイ沙汰って書いてありますね。
そうです、
そうです。しかもこのバラムのキチガイ沙汰を阻んだのは誰ですか？
ロバ
ですね。そうです、情けないですね。彼のなんか一番信頼している忠実なしもべに、いやそれは違うでしょうって止められたわけでもない。実際、ね、バラムは2人従者を連れて行きました。でもその2人の従者も見えなかったんです。唯一神の御使いが道を阻んでいるのを見たのはなんと人間ではない、ロバです。ロバ、もう一度民数記の方に戻ってみましょうか。とにかくバラムは迷い出て、でそれで結局、自分のロバに草を置いて、でそれでその、仕事をしに行きました。で21節からですね、そのロバの場面が出てきます。朝になるとバラムは起きて彼のロバに鞍をつけ、モアブの司たちと一緒に出かけた。しかし彼が出かけると神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に立ちふさがった。バラムはロバに乗っており、二人の若者がそばにいた。ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見たので、ロバは道からそれて畑の中に行った。それでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。しかし主の使いは両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に立っていた。ロバは主の使いを見て石垣に身を押し付け、バラムの足を石垣に押し付けたので、彼はまたロバを撃った。主の使いはさらに進んで右にも左にも避ける余地のない狭いところに立った。ロバは主の使いを見てバラムを背にしたままうずくまってしまった。そこでバラムは怒りを燃やして杖でロバを撃った、ね、ロバの目に見えて神の預言者に見えない。神の預言者っていうか、まあ、欲に目がくらんだ預言者には見えない、ね、主の託せんとか、あるいはバラムは私のことわざを聞きなさいとか、そういう偉そうなことを言っておきながら主の使いが見えない、主の御心が見えない、でも人間でないロバには見えた。こういうことあるんですよ。欲に目がくらむと、いかにそれまで神の預言者呼ばわりされていようが、御言葉を言っていようが、欲に目がくらむと御使いが見えなくなる。主の御言葉の剣が見えなくなってしまうんです。ロバには見えるんです。ロバはね、いろんなお話に出てきますね。イソップ童話とかね、とにかく鈍くて愚かな動物としてよく表現されます。で、平和の象徴としても 描かれますね。ロバのように身を低くしているものはいつでも主がどのようなところに立っておられるのか、主の道はどこか、主はどこの道を塞がれるのかを見ることができるんです。バラムは何としてでも私の望む通りのことを主をあなたが告げてくださいって言って、それで主は確かに告げました。でもそれは主の御心を損なっているんです。主の御心はあくまで行かないことだったんです。ところが行くことになってしまった。で、ただしあなたは私の告げたことのほか何も喋ってはならないと言われる。神様が言われたこと以外は何も喋ってはならないと言われるんです。で、そして主は明確にその後ね、見事に御心を示されましたね。主の剣によって、もしその主の剣を越えていくのであればバラムは殺されていました。しかし彼が救われたのはこのロバのおかげです。で、ロバは本当に忠実にこの主人を守ったにもかかわらず撃たれた。で、そこで主は28節、主はロバの口を開かれた。ロバがバラムに言った。私はあなたに何をしたというのですか。私を三度も撃つとは。ロバが口を開いて人間語を喋ったんですね。動物が人間の言葉を喋るっていうのは聖書では後にも先もここが一つだけです。で、バラムはロバに言った。お前が私をバカにしたからだ。もし私の手に剣があれば今お前を殺してしまうところだ。このバラムの不思議ですね。動物が人間語を喋ったんですよ。喋ったにもかかわらずこうしてまともに答えてるんですよ。でしかももし私の手に剣があればお前を殺しているところだった、ね、剣で殺されそうだったのは誰でしたか。
バラム
の方ですね。バラムの方が主の剣によって殺されそうだったのに、でもバラムはロバを剣があれば殺すとこだったと言ってんです、ね、愚か極まりないんですけれども、とにかくその時主はバラムの目を開いてくださいました。31節、その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見た。彼はひざまずき伏し拝んだ、ね、剣があればと思っていて実は剣があった。しかもその剣は自分を差し貫こうとしている剣だ。それを教えたのはロバでした。皆さんね、ロバになることができるんです。自分がロバのようになんか惨めなどんくさい存在だと思っていても、でも主はロバをあえて用いられるんです。イエス様がエルサレムに入場を果たされた時もロバを通してでした。もし幼子たちがイエス様を賛美すること、唇を塞い、幼子たちのその賛美の口を塞いでも石が叫び出すとイエス様はおっしゃいました。本来御言葉を語るべき預言者が御言葉ではなく富のために奔走しているならば、ロバを喋らせるんです。もし幼子の唇から賛美を取り上げたら石が今度は賛美しだすんです。ですから御言葉を語るべきものは語るべきであり、賛美をするべきものは賛美をするべきなんです。たとえ石でも、たとえロバでも、語るべき御言葉、賛美すべき賛美はしっかりと捧げるべきです。で、結局ですね、バラムは主の御使いに、私は罪を犯しました。34節です。私は悪いことをしました。私はもし今あなたのお気に召さなければ私は引き返します、ね、でそれで35節、主の使いはバラムに言った。この人たちと一緒に行け。だが 私があなたに告げる言葉だけを告げよう。で結局ですね、バラムは本当に守ったんですよ。主の告げられる言葉だけ告げた。でも結局はですね、この雇い主であるバラクの意向に全く真逆のことを彼はしたんですよ。この王様はイスラエルを呪ってほしかった。でもバラムがやったのはイスラエルを祝福した。でしかも後に、イエス・キリストが来られる予言までしたんですよ。24節の後半の方にあります。ちょっと読んでみましょうか。24章の15節から19節。そして彼のことわざを唱えていた、ね、この彼のことわざを唱えて、このことわざという言葉何でも、バラムは唱えています。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の見告げを聞く者、意図高き方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、私は見る、しかし今ではない、私は見つめる、しかし間近ではない、ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。その敵エドムは所有地となり、セイルも所有地となる。イスラエルは力ある働きをする。ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から消し去る、ね、このヤコブから一つの星が出て、イスラエルから一本の杖が起こる。これまさしくイエス様のことですね。あのバラムも神様にいさめられて、神様の言う通りしたら、このようにしっかりとした予言をしたんです。ではなんでバラムは滅ぼされたか。それはその後が悪かったんですよ。バラムは結局ですね、その富を欲しいがために、この王様にちょっとイスラエルを呪うことはできない、その代わりということでイスラエルを陥れることをしたからです。それは黙示録の方に書いてあるんですが、それはイスラエルにつまずきとなるものを置いて、そしてイスラエルを不貧困に走らせた。すなわちモアブの女たちをイスラエルに送り込んで、その女を通して、まあ、ハニートラップですね、女性の色気仕掛けで、それで偶像崇拝をさせるようにした。でその結果イスラエルに本当に非常に多くの、人たちが死ぬことになったんですけども、しかし、祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスの取りなし、まあ、彼が主の妬みを自分の妬みとして、でその、不貧困したものを滅ぼした結果、そのイスラエルに対する罰が止んだんです。とにかくバラムはイスラエルにつまずきとなるものを起こしました。第二ペテロの2章の方に、そのバラムのような偽預言者のやること特徴などが書いてあります。まず第二ペテロの2章の16節、バラムは、自分の罪を咎められ物を言うことはないヨバが人間の声で物を言い、この預言者の気違い沙汰を阻んだとありますけれども、この第2ペテロの2章は全体は偽預言者に対する、言葉です。2章のまず一節に、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました、同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを 招いています。まず偽預言者、偽教師がやることは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むことです。悪い奴はですね、光の中を歩むことを嫌って闇を愛するんです。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないとイエス様は言っています。しかし真理を行う者は光の方に来ます。その行いが本当に主にあって正しいものであると明らかにされるため、また光の子というのは自分の心の中に薄暗いものがあるのは嫌なんです。耐えられないんです。後ろめたいと主の御前に喜んで礼拝できない、喜びが取り上げられた、だからその闇の中を歩むことができないんです。なぜなら神の種がその人のうちに宿っているからだと第一ヨハネの方に書いてあります。とにかく偽預言者のやることは日陰の歩み、暗闇の技、光を嫌がる歩みです。そして貪欲で作り事の言葉を持って生徒を食い物にすると3節に書いてあります。作り事のまやかし事で生徒たちを惑わして、ね、生徒同士を争わせたり、あるいは生徒に後ろ暗いところを作ったりして、でそれで闇へと引きずり込もうとするんです。一見ですね、言ってることは正しいように聞こえるんですよ、ね、例えば、まあ、約束や破んなよ、絶対約束したぞって。しかしその約束がもし嘘を突き通せという約束だったらどうでしょうね。
いくらでも破る、
いくらでも破る、あ、ね、そうです。例えですね、ジャイアンが皆さんのところに、お前なんで嘘を突き通すっていう約束破ったんだよ、この約束破りがって言われても、しょぼくれないでください。
躊躇せず破る。
そうです、破ってください。嘘をつくなんて約束は破って、本当のことを言ってください。正直者になってください。闇は光に暴いてください。したら闇はなくなっていきます。
アーメン。
そのような預言者と呼ばれるものが、神の言葉を預かると言われるものが、もしそういう御言葉に反すること、何時偽ってはならないという御言葉に反する偽り事を言いなさいというような場合は、ぜひロバのように、またそれは違うよと唇で言ってください、ね、その預言者にとってはロバが唇を使って物を言ったと聞こえるかもしれないんですけど、でも主が用いられるのはロバなんです。主が用いられるのは石ころなんです。主は皆さんをそのようにロバであっても石ころであっても用いてくださる主です。神は石ころからでもアブラハムの子孫を起こされるお方だと、ね、イエスもおっしゃいましたね。とにかくこの偽預言者、またバラムの行く先は滅びであることは間違いありません。実際バラムはですね、民数記の方を見ますと剣によって倒されたと書いてあります。ヨシア記の方を見てもバラムは剣によって倒されたと書いてあります。黙示録を見てもバラムは剣が追っかけてくると書いてあります。ちょっと黙示録の方、黙示録2章を開きたいと思います。黙示録の2章の12節からお読みします。黙示録2の12から、またペルガモにある教会の御使いに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる、私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも、 私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不品行を行わせた。それと同じようにあなた方のところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。アーメン。ね、ここにも剣出てきますね。しかも私の口の剣でもって彼らと戦おう。ですからバラムの教えを保持ているもの、14節に書いてありますね。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置きと、ね、バラムは、あのロバを通してたしなめられた時、確かに神様の言う通りして、でそれでイスラエルを呪うことせず祝福をしました。でもなぜバラムが殺されたか、それはイスラエルにその後つまずきの石を置いたからです。モアブの女を通して誘惑をとなるものを置いて、そして堕落させたからです。私のこのうち、この小さな子供でも一人でもつまずきをさせるようなものは、石臼を首に言われて、あのロバが引く石臼が原因です。あの大きな石臼っていうのはロバ引きの石臼、ロバ引きの石臼を首に言われかけられて海に沈められる方がまだマシだと言われています。小さなものにつまずきを与えるバラムが滅ぼされたのは、多くのイスラエルをつまずかせたからです。だから剣でもって差し通されました。このバラムの教えに通ずるもの、ニコライ派の教えも、同じだと言われています。ニコライ派っていう言葉は黙示録でこの箇所と、あとちょっと前のエペソの教会に宛てた手紙の中に出てくるのみで、どういうものかわからないんですけども、しかしバラムの教えの直後に配置しているということは、きっとつまずきを与えるもの、人々をそそのかすものということでしょう。ちなみに、バラムというヘブライ語は、人を滅びに導くっていう意味があり、またニコライ派という、この言葉には、人に勝利するものという意味があります。人の上に立つ、人をそそのかせる。で、この手紙はペルガモに宛てられた教会の、ペルガモの教会に宛てられた手紙なんですけども、このペルガモというギリシャ語は、結婚という意味があります。つまりこの世と結婚する教会に宛てられた手紙、主の教えに混ぜ物をし、御言葉に背いて救いはいろいろあるとか、そういう教会に宛てられた手紙だからこそ、あなた方の中にはバラムの教えに報じているものがいる。もちろんアンティパスのように良いものはいるんだけれども、しかしこの世と妥協したバラムの教え、ニコライ派の者たちもいると。そういうわけでこのペルガモの教会はこの戒めを受けているわけです。そしてそのようなバラムの教えやニコライ派の教えを報じている者は、私の口の剣を持って彼らと戦う。口の剣とは御言葉ですね。御言葉でもってそのような偽預言者、偽の教え、異端と戦うと主はここで警告しているわけです。私たちもですね、バラムがしたこととそのバラムの行き着いた先を見て悔い改めるべきです。バラムのその成したことの結果を見て、私たちはそれをよく思い、私たちの中にいるバラムを取り扱うべきです。つまり つまずきになるようなものを私たちの地に目の前にいつも置いていないか。バラムの場合は欲がはらんで罪を生み、その罪が熟した時死をもたらしました。私たちも欲望で心を曇らせ、世の富で心を曇らせる時、主の剣が見えなくなってしまうんです。行くべき道が撹乱されて、何が正しく何が悪いか分からなくなってしまうんですね。私たちはいつでもバルムの道ではなく、イエス様をいつも見続けるべきです。このロバはバラムを乗せて運んでおりました。私たちが乗せて運ぶべきはバラムではなくイエス様です。
アーメン。
皆さんはイエス様を乗せて運んでください。
アーメン。
あのエルサレムに入場したロバはイエス様をお乗せしてエルサレムに運んだがゆえに、イエス様と共に栄光を受けました。人々が衣をね、イエス様の足の下に置きましたけど、しかしその衣を踏んでたのはロバでした ね、ロバでした。主は主と共に歩む者にそのような栄光を、栄光の道を歩ませてくださる。
アーメン。
人々よりも高く上げられて、人々の敷いた服や夏目やし、あの白の葉を踏んでイエス様と共にそこを行進していくことができるようになるんです。しかしバラムの教えに入った者は、主ご自身が御言葉の剣を持ってそれと戦われるんです。私たちはイエス様をお乗せして運んでいる限りは祝福されたものです。このイスラエルの民のように。ちなみにイスラエルの民はですね、別にバラムとなんか具体的になんか祈り戦争、断食戦争をしたわけじゃなく、そういう霊的戦いをしたわけでなく、いつの間にかなんかバラムとそのバラクが仲違いして、いつの間にか祝福されて、一切感知 せずイスラエルの民は祝福されて、でいつの間にかなんかバラ、このバラムもバラクも両方剣で殺しているんですよ、ね、生徒たちは普通に歩んでいればいいんです。
アーメン。
何も異端を研究して、敵を研究して、うんしょうんしょ、バラムはなんか唇達者だから、こちらも唇で武装しなければとか、そういうことを一切言わずとも、皆さんイエス様をお乗せして運んでいるだけで自動的に勝利者なんです。何もそういう異端研究とかしなくても、本物の御言葉だけ見ていれば何が異端かパッて分かるようになる。いつもイエス様に目を留めていれば、いつでも主が抜き身の剣を持って立った時、それを見ることができて、そこを避けることができるんです。欲に目がくらんでいれば、いかに預言者と言われていようとも見えないんです、主の抜き身の剣が。ですから皆さんはいつでも信仰の創始者であり完成者なるイエス様を目を離さず、イエス様をお乗せして運び、イエス様を人々のところに運び込む、このロバの役割を果たしてください。神を見るにはどうしたらいいか。心の清い人々は幸いである。その人は神を見るからである、ね、心の清いもの、これ心が清いというのは、心が単一な人々は、心がシンプルな人はっていうことです。ですから皆さんは本当にシンプルにイエス様を信じて、イエス様と共に歩んでいるならば、いつでも皆さんは祝福の器として歩むことができますし、皆さんはいつでもこの羊飼いなる導き手なるイエス様を見ることができるし、イエス様と共に勝利の道を歩むことができるんです。どうかいつでも心をシンプルに保って、そして決して欲望に目が曇らされることなく、いつでもイエス様と共にイエス様を見続けて歩み、そしてもし何か偽預言者が皆さんの心を撹乱しようとするならば、 ぜひ皆さんロバの役割を果たしてください。ロバは唇が開かれて言葉を語りましたように、皆さんの唇も御言葉に対して開かれて、皆さん自身の唇で御言葉の剣を差し出して、その偽預言者と戦ってください。例えば牧師が、ね、あなたちょっと嘘、これからこの嘘をずっと続き通してって言ってと言ったとしても、聖書には偽りを言ってはならないと書いてある、牧師は嘘をついてはならないってしっかりと言って御言葉の剣で対抗してください。
アーメン。
もし私がそんな変なことを言い出したら、ぜひ皆さん自身がロバとなって御言葉の剣を差し出して、御言葉にはこう書いてあるというふうに言ってください。
アーメン。
私も常々御言葉の通り実行しよう、御言葉だけを語ろうとしておりますけど、もし御言葉でない変な方向に行こうとしたら、ぜひそういうふうに戒めてください。そして皆さん自身も互いが互いにそのようにして御言葉を持って互いに励まし合い、訓戒し合い、互いに高め合う皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
お祈りします。愛するイエス様、私たちもこのうちにバラムを秘めております。何か欲望に目がくらんでしまって、御言葉ではなく自分の願う通りを差し出してしまいがちになって、そしてそのようにするとき、私たちの心は暗くなり、心は闇、曇り、貧しくなり、あるいはかき立てられたりしてしまいます。主よ、そのような時いつでもあなたの純粋な御言葉へと戻って、そして一切のその心の曇りを晴らすことができますように。嘘つきや偽善者というのは闇を愛するもの、しかし私たちは光の子たちです。光を愛し、光の子らしく歩み、闇が来たらその闇を明るみに出す私たちでありますように。主よ、あなたはロバや石ころさえも用いられる方であることを感謝いたします。私たちはいつでもロバとしてイエス様をお乗せして、そして人々のところに運んでいく役割を果たし続けることができますように。また私たちがバラムの迷いに入りそうになったときは、互いが互いに対して御言葉でもって戒め、進め合い、そして再び光のもとへと戻って、互いが互いに対して共に光の子らしく成長してし合っていく私たちでありますように。イエス様、助けてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
このロバがね、はっきりとのこの七害の預言者に言ってる言葉っていうのは30節韓国語をこう書いてあります。ロバがバラムに言った、私が今日までお前がいつもまだがってきたロバではないか、私は今日までお前がいつもまだがって乗っていたロバではないか、今まで私が一度でも、ね、お前がまだがっている時に嫌がってね、行かない行かないってやったことあるかい、よく聞け、中田だろ、ロバが説教して、私ねこれねすごいなと思った、ロバが説教してんだよ、キチガイ預言者、
ご主人様って言ってんの、お前って言って。ロバがバラムに言った、私はお前が今日までお前の一生の間またがってきたロバではないか、私が今までお前にいやいやつって行かなかったことあるかい、そんなこと今までなかっただろうって。だから私たちの姿が相手にね、ロバのようにこう価値がなく見えても言うべきことをはっきりと言う、じゃないと相手はね目が開かれない、言うべきことをはっきりと言って、これ絶対ダメだよ、これ聖書こう書いてあるよ、あんたは何を言ってもダメだよ、はっきりと聖書の御言葉が私たちに示すことがあったら、その人がね大統領であってもね誰であってもそれはきちんと言うべきなんですよ。ロバがね預言者にお前っつってんだよ。でこの30節見るとね、ロバの方がねあの位が上で、預言者くらい下、預言者説教される人、ロバ説教する人、本当にそれとね、三度叩いたっていう言葉が出てきて、三度叩かれたらね、ここすごいなと思ったのが、主がねまずこの吉がいと向き合った時に言ったのが、主の使いがね、バラムに言った、お前はどうしてお前のロバを三度にわたって撃ったのか、お前の歩む道が私の前でね、もう本当に裏切りの道、もうそういう道であるからね、私がそれを止めるために出てきたら、ロバは見ていかないのにお前はイコイコしてるからね、とロバが拒んだら三度にわたってた叩いたねって。だからちゃんとしたことを言った時に、もしそれを言う過程の中で叩かれることがあっても、それを問いただしてくださるのは主、うん、だからもし私たちが誰かにきちんとしたことを言ったなのに、その人が悔い改めなかったら、主がロバが言っただろ、なんでロバを撃つって問いただしてくださるということが分かりました。だから言うべきことを言っとけば、あとは主がやってくださるということが分かったから、とってもね気持ちがいい、あそうなんだと思って、主がやってくれるから言うだけ言っとけばいいんだということで安心してしまいました。で先ほどの賛美見ると、夢で見た幕屋が出てきました。で私たちのこの自分たちがね、自分たちの中にもしやそういうところがあったら困るから、夢で見た幕屋をね信じてね、罪を犯さないようにもう一度賛美して、はあ、主の前で私の中にもしこのバラムのようなそういうところがあったら、主よ私を本当にあなたが直してくださいと、ね、バラムに告げるロバにはなってもバラムにはやりたくありませんと祈りたいと思います。41番です。